POD。
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の河田ひなです。よろしくお願いいたします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。ヘッドフォンのボリューム自分でやってください。そうなんですよ、この今収録が始まったんですけど、始まった瞬間何も聞こえなくて、自分のボリュームの上げ方もわかんなくて、ヘッドフォンのもう4月で1年ぐらい、ラジオ始めて1年ちょうど経つんですけど、未だにボリュームの上げ方がわからないというびっくりですよね、本当に。いや、だからいつもね、支えられてるんだなってつくづく思いますよね。自分で何もやらなくても、こう音楽が始まって喋るっていう、支えられてるなと日々実感しております。自分でこれからはやりたいと思います。はい。さて、いろいろお話しする前にですね、5回目の日向坂祭が終わり、普通ならここでね、ライブの感想などお話しするんですが、すみません、ちょっとですね、ライブ前にため撮りしておりまして、まだ感想を話せません。申し訳ございません。多分ね、皆さんはね、ライブ終わってまだね、まだホカホカだと思うんですけど、お話聞きたいなと思ってこのラジオを聞いてくださってる方もいると思うんですけど、申し訳ございません、まだ話せません。ちょうどね、もう今絶賛リハ期間中で、もう結構終盤の方なんですけど、いや、すごいいいライブになる予感がしていまして、すごい楽しみにしてます。でも終わってるからもうネタバレ OK ですよね。なんか不安です。ネタバレ OK だけど、まあ言っちゃいますね。だって京子さんももう卒セレが終わって、ってことはもう卒業してるってこと？嫌ですよ。本当に京子さんの卒セレでね、一緒に恋した魚は空を飛ぶを披露するんですけど、これ京子さんがソロライブをされた時に歌ってくださったんですよ。私その京子さんの VMAJ のライブにお邪魔させていただいて聞いたんですけど、もう超大興奮して、いつか一緒にやりたいなと思ってたんですよ。その2期生楽曲なんですけど、その2期生と京子さんで一緒に披露することができるっていうのが本当に幸せすぎて、そうです、本当にもう夢が叶ったって感じです。卒業ってでも誰もがいつか来るものじゃないですか。だからいつ誰がいなくなるかもわかんないし、だからね、日々を大切にしたいなって思います。本当にユニット曲は、その今回のテーマっていうのが、お日様と作り出すライブっていうのがテーマにあったんですけど、事前に皆さんが聴きたいユニット曲を募集するっていうのがあって、そこで票を獲得させていただいた、スパイジコケンを披露させていただいたんですけど、このユニットは、このパーソナリティでもある、ミーパンさん、ミーパンファミリーっていうもの、皆さんご存知ですか？そのミーパンファミリーの楽曲で、すっごい久しぶりに披露するんですけど、でもリハでは本当にぐっぐちゃぐちゃで、誰一人振りが正解してなくて、しかも4人一緒になると、なんていうの、みんな笑いが止まらなくなっちゃって、うまくリハが進まなかったんですけど、でもすごく楽しく、4人でいる時がすごく楽しくて、またね、2つ目の楽曲いつかいただけたらいいなっていうのがまた夢ですね。本番できんの？いや、やりつかないですよ。私、本当にミーパンさんといると、笑っちゃいけない時とかあるじゃないですか。笑っちゃうんですよ。だから私、ミーパンさんとセットにされるとダメなんですよ。だからこれからお仕事を組む時は、ミーパンさんと二人きりはやめてください。クレーム。いや、まあ、ちょっとしたクレームです。なぜかわからないんですけど、いや、本当にミーパンさんといると、いや、いいことなんですよ。ね。楽しいんですよ、本当に。いや、ムードメーカーだなって思いますね。リハ毎日やってるんですけど、ミーパンさんってもう全員が認めるムードメーカーです。大ムードメーカーで、ミーパンさんが何か発するとみんなが笑顔になって、すごいいい空間だなって憧れます。なんか 波がないというかずっと元気でいてくれてるので本当にありがたいですね。私もそういう存在にはなれないと思うんですけどいや私ムードメーカーになれると思いますか？なれないですよね。だから影で、でも私は結構笑うタイプなんですよ。笑い声で盛り上げるタイプなのでそっちに徹してますいや私は結構ツボが浅い方だと思うんですよ。だからそのミーパンさんが何かをした時に笑い声で盛り上げる裏のムードメーカー的な、いやそんなことはないですよ。本当に面白くて笑ってます。でも面白くない時に笑うじゃないですかまあそういう時があったとするじゃないですか。その盛り上げるっていうのに関わらず、もういろんな場面で面白くない時にどうしたらいいのかわからなくて、いつもえどうしたらいいんですか、ああいう時って。まあ一応笑いはするんですけどどうしたらいいの、自分が変になるとか。えでもそれがなんか難しくないですか。その笑うっていうのは結構高度な技なんですよ。結構悩みです最近のね。はい、ということでね、ライブまだ終わってないんですけど、きっといいライブに、5周年っていうねすごく大事な節目のライブですけど、すごくいいライブになってると信じて、はい、終わりたいと思います。ということでここで日向坂46からのお知らせです。11枚目シングル君はハニーデューが先行配信されました。イエーイ。シングルの発売はですね5月8日です。 MV もねもう YouTube にアップされている段階だと思うので皆さんもご覧になったかと思いますが、なんか4期生が入ってきてくれて、今回初めて選抜制度っていうものになって今までと違う新体制になったんですけど、4期生がね入ってくれてすごくフレッシュさが本当に増して、しかもリハーサルとかでも4期生に鼓舞されるというか、すごく私たちにとってすごく4期生が力強い存在っていうんですかね、なんかありがたい存在になってくれてて、本当に入ってきてくれてありがとうの気持ちですごくいっぱいなんですけど、ハニーデューはなんかね今までキュンとかドレミ路線っぽいなって思って、今までアルバム曲は君はゼロから1になれっていう楽曲とはまたガラッと変わったね爽やかな曲になっているんですけど、センターはね4期生の正源寺陽子ちゃんなんですけど、もうね高校2年生、あでも4月だから高校3年生になったのか、高校3年生の陽子なんですけど、本当に天真爛漫で元気だなっていう印象があるんですけど、このね選抜になってからなんか新しい体制でのセンター、しかも初センターでっていうことですごく荷が重いと思うんですけど、なんかいつも表に立った時はいや頑張りますっていう前向きな言葉しかあまり見たことがなくて、裏ではすごく大変な思いをしていると思うんですけど、すごく心強いなって思います。多分私よりしっかりしてますね本当に。今日話がスムーズだね。いつもスムーズじゃないってことですかまあそれなら良かったです。まあ今日はスムーズだねっていう話ですね。ありがとうございます、褒め言葉としていただけます、大丈夫です今日結構寝起きで来たので心配だったんですよ私、けど意外とスムーズみたいです。じゃあ寝起きの声いきます。おはようございます。ちょっと違ったかちょっと違いましたまあ話は脱線したんですけど、はい、まあ、ハニーデュー皆さんにたくさん聞いていただきたいということで、日向坂46で君はハニーデュー。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、川田ひながお送りしています。はい、新年度が始まって2週間ぐらい経過しましたが、皆さん新しい環境で頑張っていると思われますが、私は皆さんのいつでも味方ですので応援してますはい、本当にね4月改変期、ラジオとかテレビとかいろいろな改変期でこのねほっと一息も続いたということで、本当にローソンの皆さんありがとうございます。感謝でいっぱいです。本当にすずちゃんと、 終わるかなみたいな心配だねみたいな話とかもあったりしたんですけど、無事ここに収録来れているということで本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつもね、美味しいものも食べてラジオも やらせていただいて、最近買った美味しかったものはもちぷよ食べました。やっぱね、ローソンさんのスイーツは本当に美味しいので、ご褒美としてね、最近リハばっかりやってるので、まあ楽しいんですけど、リハもやっぱり疲れた時にはね、甘いものが染みるので、ローソンさんのスイーツでもっと褒めて読んじゃったえ、もちぷよ本当に美味しくて、なんかね、この食感も美味しいし、なんか全部で楽しめるって感じですかね。食感も味覚も最初の楽しみも、ローソンさんに入っただけで幸せみたいなところありますよねいや本当ですから、これ、いや本当にね、ローソンさんありがとうございます。一番好きですね、私がメンバー内で一番好きですから、はい丸されました。丸ですかね、あれは丸ローソンさんから丸いただきました、ありがとうございます、本当に感謝です。はい、なんかメールが来ているということで、今週はリスナーさんからのメールがたくさん届いているので、時間の許す限り読んでいきたいと思います。はい、福島県28歳男性コデランニコータさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。可愛いインスタの作り方ですが、小物を使ってみたりするのはどうでしょう。外から見たバランスはいいので、何枚か上げる上で写真を撮るとき、小物をうまく活用してちょっと可愛さを出していけば可愛さが増すのではないでしょうか。小物とは、例えばどういうものなんだろう。あ、確かにコスメとか？まあね。でも28歳男性からいただいて。この人はどういうインスタを作ってるの？いや、私のインスタの方がもしかしたら可愛いかもしれない。いや、でも最近3つぐらい投稿を上げて、結構いい感じだって思っちゃったんですけど、どうですか？あ、小物使ってません？それ。私の投稿の、このあだ名タオル、ひなちゃんっていう、文字が入ったタオルがあるんですけど、これは小物使いじゃないですか。でもなんかいいね数はちょっと少ないんですよ、他のやつよりこれの後の方がちょっと伸びてるんですよだから小物使った方がちょっとダメなのかも、もしかしたら。なんか自然体がいいのかなって思いました、結局は。この制服で、新制服で撮った写真は、どうですか、結構ポイント高いと思うんですけど、一番最後に持ってきた自撮りが一番いいと思いますか？だからそれを一枚目に、一番アップの自撮りを一枚目に持ってくると、なんか狙ってる感がすごいかなみたいな。最後に出てきた時に、やったご褒美みたいな。いや、難しいです。もう私はもう可愛くできません、インスタを。何ですか本当に。ダメですか？その、このハニーデューのね、ジャケ写の海で撮った写真があるんですけど。これは砂をいじってる写真です。この3枚目の貝殻だと狙いすぎかなみたいな。ちょっとずらすのが私のポイントなんですけど。あ、これだ1枚目って思う写真とちょっとずらす。みたいな。やっぱプライベートがいいのかなって皆さん思いました。やっぱお仕事してる姿は皆さんたくさん見てるけど、プライベートはあんまりわかんないじゃないですか。だからプライベートを載せたいんですけど、プライベートをあんまり何もしてないのでね、乗せるものがないんですよね。あ、でも最近ピラティスに通い始めて信じられないですよね、通い始めたんですよ。で、朝のこの間リハが1時から始まったんですけど、朝の9時にピラティスに行って1時間やってきました。で、私すっごいと思って、ニブちゃんとかクミさんに今日朝行ってきましたみたいな感じで結構ダサい自慢しちゃってちょっと後悔してますでもそこで先生と一対一なんですけど、結構お若い先生で綺麗なんですよ、すごくお綺麗な方で、すっごい人見知り発揮しちゃって、結構やばいんですよ。なんか小声でみたいな感じでいつも聞き返されちゃったりして本当に恥ずかしいです。23歳に今年なるのに、もっとね、ハキハキしていきたいなって思います。はい、次のメールいきます。千葉県19歳、男性どんぐりさんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。以前、体が硬いって言っていたと思うんですけど、どれぐらい硬いんですか？手がつくくらい？それとも背中くらい？それとも岩石くらい？どれくらいか気になって眠れないので、お願いします。まあ体硬いですけど、背中か、 岩石かといえば岩石ですかね。いや本当に硬くて私、あでもこのピラティスに通ってちょっと柔らかくなりました多分。だからそのリハーサル前のストレッチとか伸ばすじゃないですか、屈伸じゃなくて前屈か、前屈とかするんですけど、本当につかなすぎていつも仲間探してます。私ぐらいつかない人いるかなみたいな。そう、床に手がつかないので全く、本当に硬いです。でもすずちゃんも硬かった気がします。はい勝手に言う、ごめんねすずちゃん。愛知県38歳男性チャーリーハマさんからいただきました。 X で今回の収録のメールが募集された際にひなちゃんのトークでもメール募集をお知らせしてくれましたよね。そのメッセージの中でお便り待ってますかと、という文章の後にぶどうの絵文字が添えてありました。これはひなちゃんのボケ、それとも天然、もしくは持ち前の適当さが出ている。え、だってマスカットの絵文字なくないですか。ないんですよ、滑ってるね。恥ずかしい。だからメッセージは私のことを好きな人しか撮ってないのでいいんですよ、滑っても。でも私がこのマスカ、待ってマスカットとか言ってもみんなおーって言ってくれるんですよ。いや私のことを興味ない人はへーみたいな感じだと思いますけど、少なくとも私のことを好きでいてくださる方は待ってマスカットって言ったらおーってやってくれるんですよ。本当ですよこれ、本当ですよ。いや面白くなくても優しいんですよ本当に皆さんが。そんな皆さんに支えられてます。はい、大阪府29歳男性ハンモックさんからいただきました。川田さんこんにちは。そろそろ4回目のひな散歩が待ち遠しくなっているのですが、川田さんがひな散歩で行ってみたいところはありますか。個人的には沖縄でひな散歩をしてほしいです。結構個人的ですね。沖縄でまあ沖縄でやってみたいですね。あの日向坂の写真集、全体の写真集はみんなで沖縄に行ったので、もう初沖縄、最初で最後の沖縄だったんですよあれが。まあまだ行くことはありますけど。まあ今のところ最初で最後の沖縄なので、いや遠征ひな散歩したいです。私結構東京近郊で撮ってるんですけど、遠征したいですね。ちょっと一人だと尺が持たないので誰か連れてって。いや春だから気持ちいいですね本当に。しかも沖縄はいつ行っても暖かいですよねきっと。いや沖縄行きたいな。でもすずちゃんとか石垣島とか行ってた気がします。あ、じゃあこのパーソナリティメンバーみーぱんさん、ムードメーカーみーぱんさんと車が運転できるすずちゃんと私で行きましょう沖縄。勝手に決めたけど。あ、運転でひな散歩、沖縄じゃなくてただのひな散歩行きたいです。コラボみたいなね、そのコンテンツ内での、いいじゃないですか。え、どこ行きたいだろう。エビナのサービスエリア、いや私ずっと憧れで、あそこ。え、もし自分がこっちで運転できたら初め行きたいとこはそこなんですよ。行ったこと一回もなくて、こっちでサービスエリアに寄ることなんてないんですよ。まあでもドライブが好きなので、でも私静かにドライブしちゃう人なんですよ。だからすずちゃんとみーぱんさんと乗ったらノリノリドライブじゃないですか。だからそれを横目で楽しむひな散歩にします。はい。勝手に決めたけど通るかは分かりません。はい、宮城県27歳男性ひなの守護聖人からいただきました。はい、会話の時に好きな人にハートマークを送りたくなってしまいます。どこまで仲良くなったらそこまでしてよいと思いますか。仲の良さに応じて何色のハートマークを使うべきか段階別に教えてください。またひなちゃんは何色のハートマークが好きですか。ハートマークを送りたくなってしまうの、好きな人に。え、結構珍しいかもそれ。え、結構ありますよ。白、黒、黒はないか。あ、黒はあるか。水色、茶色、赤とかいろいろあります。え、段階、仲の良さ。いや会話では使わないですけど、そのメッセージだったりブログだったりでは使います。いやで会話で使うことないですよね。あ、もう超初対面の方とかだったら、まあ、使うかもしれないです。逆に。はい。よろしくお願いします。ハート。いや、でも、ま、仲良くなったら逆に使わないかも、ハート。まあ、段階別に。じゃあ、ま、初対面は、白色とか。なんか、おしゃれなハート。で、ちょっと仲良くなったら、え、難しい、これ。 まあ、茶色。まあ、適当ですけど、まあ、茶色。好きな人は、何色のハートマークなんだろう。ただの黒いハート？なんか、間に色がないやつ。縁取ってある普通のハートがいいんじゃないですか。え、でも好きな人にハート送ります？逆に嫌かも、私、送られてきたら。あ、燃えてる、いいじゃないですか。確かに、それ可愛いかも。燃えてる、なんか炎付きハート。あ、それいいじゃないですか。じゃあ、それで。いや、まあ、前、好きなようにやってください。まあ、嬉しい方もいると思いますよ。ハートマークをくれて。神奈川県26歳、男性、みそぎさんからいただきました。川田さん、はじめまして。突然ですが、いつも素敵なメンバーと写真を撮っている可愛いアイドルな川田さんに質問があります。私は幼馴染と出かけるとよく二人で写真を撮ることになるのですが、その時に必ずと言っていいほど顔をくっつけてきます。潔癖症の私にとってはなかなかきついのですが、さすがに女性に意思がつくからとは言えず、長年の友達だからこそそろそろ気づいてほしいと思いつつ、仕方なくいつか慣れるだろうと我慢して写真を撮っています。アイドルは顔をつけての写真が多いですが、潔癖症の川田さんは気になったりしますか？これめっちゃ面白い。私潔癖症なのかな？潔癖症とは、では違う。ではないか。幼馴染で二人で写真を撮るときに顔をくっつける。友達なのこれ。まあ、仲いい友達だったらくっつけるのかな。私アイドルしかないと思ってました。その顔を至近距離でくっつけて撮るなんて。私、は、結構最近至近距離で撮ること多いんですけど、嬉しいです。近い方が、なんか。だから別に、皮脂がつくからとか思ったこと一回もないです。え、結構さ、かわいそうかも、この女の子。え、だってさ、男性がさ、一緒に写真撮ろうって言って、くっついたら皮脂がつくって相手は思ってるわけでしょ？結構辛いね。かわいそうかも。でも、言ってみたら、ちょっと離れて撮ってみないとか。なんか、いやーでも、いや、皮脂がつくからは言わない方がいいと思います。かわいそうだから。マイルドに言ってください。いや、気にしたことなかったな。皮脂がつくから。ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお伝えする、ローソンピックアップの時間です。ここで、見た目はとっても可愛い。中身は、中身はちょっと腹黒な？川田ひなからお知らせ。来週のほっと一息では、経験はないけど人一倍恋愛ドラマを見ている私、川田ひながリスナーさんからの恋愛相談に対し、独断と偏見と感覚とちょっと適当に受け答えをしていきたいと思います。あ、そうです、前の放送で恋愛相談やってみたいって言ってたんですけど、もう早速ね、やらせていただいて。はい、まあちなみに私にとって恋愛とは帽子です。はい、今私にとって恋愛とは帽子ですと言ったんですけど、あ、まあそうですね、帽子って被るものじゃないですか。頭を守ってくれるもので、私が生きてる中で守ってくれるもの、その相手が守ってくれるみたいな意味です。で、まあなんで帽子って言ったかというと、何も考えてなかったんですよ、ここに。私、即興が苦手なので、まあでも後から理由をつければ何でもいけるかなと思って帽子にしました。で、まあいい理由でしたよね。まあ次行きましょう。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらを紹介したいと思います。アンドバイロム&新アイテム。イエーイ。大人気韓国コスメ、ロム&の姉妹ブランド、ローソンで買える、アンドバイロム&に新アイテムが登場。二つ商品をご紹介いたします。一つ目は、グラッシーミルキートーンアップ、税込み990円。軽い使い心地のトーンアップ下地。ポンプ式で便利です。SPF50 プラス、PA4 プラスで紫外線をカットされます。このね、SPF が高いければ高いほど、いいんですけど、50もあってすごく嬉しい商品となっております。はい、ブルベさんにおすすめミルキーピーチ、イエベさんにおすすめミルキーアイボリーの2色展開です。はい、2つ目はメロースティックチーク、税込み990円。 持ち運びに便利なサイズ、パール入りでハイライト効果もあり、血色感とツヤを出したい時におすすめです。ブルベさんにおすすめミルクラベンダーと、イエベさんにおすすめローズウッディの2色展開です。嬉しい。これはもう目の前にあるんですが、早速手に取ってみたいと思います。こちらが下地ですね。すごい、あのね、サイズ感はもう手握れるぐらいですね。握った手に入り込むぐらいのいいサイズ感で、旅行行く時とかも持ち運びいいね。これ出してもいいですか？あ、そっか、これ SPF が50入ってるから、もう下地でもう日焼け止めになるってことですよね。あ、すごい、みずみずしくて伸び心地がいいです。おー、いいんじゃない私のレビューいいんじゃないいいですね。しかも、あ、いい香りする。しかもこのブルベさんとイエベさんにもう色が分けてあるっていうことで、すごい選びやすいですね。チークも見てみたいと思います。これも嬉しいですよ塗っちゃうかなチークいけますよ。鏡見ないでやってみる。これで手でちょっと伸ばす的な。しかもツヤ感も出るっていうことで、ハイライトも、ハイライト効果もあるっていうことで、そのハイライトとチーク両方持ち運ばなくてもいいかもね。これ一個で完結する。しかも塗り心地っていうんですか、もう優しくて嬉しいですね。いいんじゃない？上がったんじゃないよで。いや、嬉しいですね。しかもこのサイズ感が可愛くて、持ち運びじゃなくてももう普通に普段使いとしてもできるしね。ありがたいですね。ピンクで可愛いし。はい。ということで、あ、いい匂い。アンドバイロム&の最新情報はローソンの店頭やインスタグラム、アンドバイロム&でチェックしてください。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。綺麗なお姉さんで有名な、私も綺麗なお姉さんで有名になっちゃうのか綺麗なお姉さんかもしれない川田ひながお送りしてきました。そうですね、あの最新シングルのお話だったり、ライブのお話はまあできなかったんですけど、来週は私がやりたかったリスナー恋愛相談のメールを紹介しますので、皆さん楽しみにしていてください。多分私が一番楽しみにしてる。はい、ということで、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字でホットアンダーバーひといき46、ポストするときはハッシュタグホットひといきでよろしくお願いします。番組終了後 OD でアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバイ。来週はスペシャルウィーク、素敵なプレゼントもありますので、ぜひ聞いてください。さようなら。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。はい、先ほどね、スタッフさんからお話があったんですけど、前回ですか、京子さんがゲストとして来てくださって、そのみーぱんさんがいつもホットアンダーバーひといき46ってやってるんですけど、京子さんがこれいつもみんなやってるの？みたいな感じでおっしゃってたみたいで、私はやってなかったんですよ。でも先輩がやってるからやらないとダメなんじゃないっていうことで、私もやってみようかな来週から。でもパクリみたいになっちゃいます、まあ、先輩からの受け継ぎということで、ホットアンダーバーひといき46どうですか。でもみーぱんさんが合うかも。でもこれはやりたくない人みたいになっちゃったけど、いや全然やりたいです。一回じゃあ来週やってみようかな。そっか、京子さんの回はまだね聞けてないんですけど、今収録時点では楽しみですね。濃い話してました。そうですよね、だって卒業で生き生さん同士っていう、
初めてだったんだって。
え本当ですか？そんなことあります？何年も一緒にいて、ラジオ二人が初めてってことですか？まあでもわかるかもしれないです。なんかそのラジオってなると、この間なおちゃんとラジオした時に、なんか確かにこう長々と面と向かって喋るのなかなかないよねみたいな話したりとか、確かにメンバーってなんか空き時間でちょいちょいみたいな、なんか中身のある話はあんまりしないんですよ。まあ人によると思いますけど、私はなんか結構ふざけタイプなので、 あんまり濃い話、まあ、する時もありますけど、面と向かって二人で長時間っていうのはないので、確かになかなか貴重な機会かもしれないです、本当に。でも良かったです。なんか最後に二人でこうして、ファンの皆さんもめっちゃ嬉しいと思います。楽しみです、私も。でも二人でラジオないっていうのが結構珍しいですね。よかった。私もない人いるかな？でも、すずちゃんもやったことあるし、2期生ではないかもしれない。でも、金村とか、昔やったことあるのかな。でも意外とまあ、最近って言うとね、ないかもしれないですね。じゃあやってないみたいなもんですよね。ラジオだとなんかいつも話せない話とかできますよね。なんか面と向かって言えないこととか、ラジオだと、なんかこう、表に出るからこう言っちゃおうとかありますもんね。なんか、褒めるってなかなか、まあ、できますけど、なんか面と向かって本心って言えないじゃないですか。でもラジオを通すとなぜか不思議なことに言えちゃうんですよね。なんかやっぱ一期生さんって、私たちにとって先輩は一期生の皆さんしかいないので、その背中をずっと見て活動してきたので、なんか嬉しいんですよね。なんか一期生さんの姿を見るだけで。なんか最近よく思います、本当に。後輩がたくさんいて、私たちにとっての先輩は一期生さんで、でも一期生さんはずっと先輩としてやってきて、で、まあ、欅さんは先輩だったかもしれないんですけど、日向になってからは自分たちが一番先輩じゃないですか。先輩、一番先輩って結構大変じゃないですか。で、最近すごい、さっき思ってました。朝、考えてました。今日の朝。なんか、先輩、自分が一番先輩って、本当に大変なんだろうなっていうのをすごい考えてました。だから私は先輩も後輩もいてすごい幸せな環境なんだなって思いました。だからこそ、一期生さんがすごく大事な存在だなって思いました。なんかご飯誘ってみようかな。でも私先輩を誘うのが苦手なんですよね。後輩は断らないじゃないですか、基本的に。いやでもこの理論は合ってません。嫌なさ、後輩もいるかもしれないけど、まあ、比較的行きやすいじゃないですか。言いやすいというか。だけど、先輩はあんまり誘ったことがないので、確かに私が誘われたら、確かに、いつも思うんですよ。一期さんにされたことは自分もしたいし、されたことって嫌じゃないじゃないですか。してくれたことって。だから、自分も嫌じゃない、嫌だって思われてないかな、みたいな。じゃあ、勇気を出して誘ってみたいと思います。はい、ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のみのメッセージフォームからどしどしお送りしてください。お待ちしてます。ということで今回はこれでおしまい。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の川田ひなでした。バイバイ。オーディ。